恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週からコリント人への第2の手紙を連続して学び始めました。前回のところでパウロは最後に神様を褒めたたえました。3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。そのように神様を見上げて神様を褒めたたえたとき、最後の褒め言葉、すべての慰めの神が、とパウロは歌った後に、その神様の慰めに心が止まり、そこからさらに発展させていきます。4節、ご一緒に読んでみましょう。はい。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。今日のこの聖書箇所、4節から7節の中に苦しみとか苦難、ということが、言葉が繰り返し出てまいります。全部で7回、苦しみ、苦難という字を見ることができます。ですから、この箇所のテーマの一つは、苦しみ、苦難であることがわかります。確かに私たちが生きていく上で、様々な苦しみ、悩み、苦難に遭うこと、それは避けられないことです。その連続と言ってもいいでしょう。仏教でも、人生はすべて苦しみ、一切皆苦といって、人生には苦しみが本当につきまとうものであるということを教えた上で、私たちが普通に使います、四苦八苦という言葉があります。人生の一番基本的な四つの苦しみ、四苦。それにさらに四つの苦しみが加わって、八苦になるわけですが、四苦八苦。この手法の裏のアウトラインにそれを書いておきましたが、まず一番基本的な死苦、それは生、老、病、死、生まれる苦しみ、また生きる苦しみ、その老いる苦しみ、また病の苦しみ、死の苦しみ、それにさらに四つの苦しみが加わりまして、愛別離苦、愛する者との別れの苦しみ、恩憎得苦、恨んだり憎んだりっていうですね、人との出会いの中で、人間関係の中で経験する苦しみ、愚不特苦、求めても得られない苦しみ、そして御恩情苦、御恩っていうのはこの欲望を指すわけですが、この欲望、人間の様々な欲望から出てくる苦しみ、そのようなですね、この分類の中で、仏教は人生がそのような苦しみの連続であることを認めた上で、いかにその苦しみの人生を生きるかが仏教の中心的な課題になるわけです。確かに私たちにとっても苦しみにどう対処していくかということは重要な問題です。現に今大きな苦しみの中で悩んでいる人、今は苦しんでいないけれども、しかしそれは、今私たちは苦しみ、そんなに大きな苦しみありませんという人も、それは今は苦しんでいないだけのことでして、必ずやってくる。それが苦しみなわけです。イエス様も、何時だこの世にありては悩みあり。はっきりですね。イエス様を信じれば悩みがないではなくして、悩みがありますと断言しているわけです。皆さん自身も、これまでの歩みを振り返って、様々な苦しみを通ってきたことを思い出すでしょう。しかしそれらを思い出しながら、どうやってそれらの苦しみ、悩みに対処して、またそれを乗り越えて今日があるのか、思い出してみてほしいと思うのです。そんな中で、今日の御言葉は、とても大きな励ましの御言葉です。 神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。神に慰めがあるということを強く私たちに語りかけてくるのです。先ほど言いましたように、今日の箇所には苦しみ、苦難が7回文字として出てくると言いましたが、慰めという言葉を数えてみると実に9回出てくるのです。3節も入れると全部で10回慰めが出てきます。苦しみの連続、それが人生だとすれば、しかしそこには神様の慰めもまた溢れている人生なのだということを決して見失わないようにと進めているかのようです。5節。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。神様にある慰め、これを私たちがしっかり見ることを忘れたら、実際まさにただ苦しみだけの虚しいつまらないものになってしまいますが、神様は決して天の高いところから私たちを見下ろしておられるようなお方ではなくって、イエス・キリストによって神はこの世界に飛び込んで来られて、私たちの問題、私たちの悩み、私たちの痛み、それを共に担い、共に苦しんでくださるお方、それが神様なのだということ、そのような神様のイメージを私たちはぜひしっかり持っていたいのです。私たちとはかけ離れた遠いところにおられる方ではなくして、あなたが苦しむとき、そこにある助けとあるように、あなたが悩むとき、あなたのすぐそばで一緒に泣いていてくださる。あなたが重荷を負って苦しんでいるとき、あなたのそばで一緒にあなたのその重荷を負っておられる神様。そういう神様のイメージをしっかり持っていたいのです。私たちが苦しみに遭うとき、どういう態度でその苦しみを受け止め、また慰めを受け止めるか、これはとても大切な選択です。ある人は苦しみのとき、慰めなんかいらない。人の慰めも、そして神様の慰めもいらない。と、慰めを拒否します。そして、悲壮感を持って、力み返って、その苦しみの中で頑張ろうとするわけです。決して弱さを見せない。そして、心を堅くなにして、神と人とに対して、慰めを拒否しながら、かえって逆に、苦々しい思いを抱きながら、苛立ちとか、疑いとか、失望を心に持って生きる生き方。苦しみの時に慰めを拒否する人は、とても強い人ではなくて、とても気の毒なお方です。しかしある人は、苦しみの時に神様の慰めに心を開きます。神様の慰めを受ける。それは決して弱さの印ではなくして、また逃避でもありません。苦しみの時に神様の慰めに心を向けるっていうことは、決して逃避ではないのです。ああ、神様が、こんな弱い、こんな、倒れやすい私と共にいてくださって、こんな私を理解して、私と一緒に苦しみ、私と一緒に泣いていてくださる。そのことを知るとき、私がという、あの悲壮感がふっと切れて、力んでいた肩の力がふっと抜けて、ああ、神様も一緒に、私のこの苦しみを担っていてくださっているのだ。そしてその共に苦しみを担ってくださる神様は全能なる方なのだ、ということを知って、その方に、一切を委ね、その方に任せて生きるっていう、実はそこに本当の強さが生まれてくるわけです。6節にこうあります、後半。もし私たちが慰めを受けるなら、それも、あなた方の慰めのためで、その慰めは、私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。慰めが、苦難に耐え抜く力を与える。私たちがこのようにして 心を主に開き、神様の慰めに心を開いて、それを受けて生きていくとき、それはまた他の人の前で大きな慰め、励まし、力となっていくのです。私たちは、御言葉で、神様は慰めの神です。慰めに満ちた神ですということを学び、読んでいながら、果たして本当に神様は、私たちの日々の生活の中で、人生の苦しみの中で、慰めになっているんでしょうか。真に、この慰めの神から力を受けて歩んでいるんでしょうか。聖書は私たちはこの世の人々の前に開かれているキリストからの手紙だと言われています。聖書はよく神様からのラブレターだと言いますけど、この世の人々にとって神様のラブレター、聖書は閉じられています。人々は聖書を開いて読み、そこから神様の愛のメッセージを受け止めようとしない。じゃあ完全にこの世の人々には神様の愛は伝わらないのかっていうと、なんと私たちが、クリスチャンの存在がこの世の人々の前で開かれたキリストの手紙だっていうんですから、これは恐ろしい言葉ですね。すなわち、この世の人々は私たちクリスチャンの生き方、生き様を見つめながら、そこにキリストの手紙を読み取っているわけです。ことに、私たちが苦しみの中にあるとき、様々な困難、問題の中にいるとき、この世の人は、私たちをじっと見つめるんです。そんな、キリストの手紙と言われる私たちの中に、この世の人々は何を読み取っているんでしょうか。本当にそこに、キリストにある、神にある慰めを読み取っているでしょうか。どこにも慰めがないかのように、悲しげで、陰気で、不快感を漂わせ、イライライライラしている姿を、人々は読んでいるんではないのかと、自分自身問われます。それとも主の慰めの中で、平安と、ゆとりと、満足と、喜びを、そこに見るでしょうか。神様にある慰め、これを絵のように見せてくれる、素晴らしい聖書の一節があります。ちょっとそこは開いてみましょう。旧約聖書、イザヤ書の66章というところです。旧約聖書の1133ページ。イザヤ書の66章の12、13節ご一緒に開いて読んでみましょう。お開きになった方々で一緒に読んでいます。12、13。はい。主はこう仰せられる。見よ、私は川のように繁栄を彼女に与え、溢れる流れのように国々の富を与える。あなた方は乳を飲み、脇に抱かれ、膝の上で可愛がられる。母に慰められる者のように、私はあなた方を慰め、エルサレムであなた方は慰められる。神様にある慰め、神に慰められている人の姿は、まさに、この絵のようだって言うんです。あなた方が、乳を飲み、脇に抱かれ、膝の上で可愛がられる。母に慰められる者のように、私はあなた方を慰め。あとの報告で言っていただくはずだったんですけども、木森兄弟姉妹に、初孫さんが、お生まれになりました。男のお坊ちゃんがお生まれになったそうでして、先週の水曜日、1月の5日に誕生になられて、名前を誠、真実の真と付けられたそうです。ね、第一礼拝に奥様がいらっしゃって、その感想を聞きました。ね、初孫を見た、その喜びと感動をですね、語っていただきましたら、このご主人が、まあ、同じおじいちゃんがですね、お孫さんを抱いたとき、ね、もう、おぼつかない手で、宝物を持つようにですね、こう、抱いておられたっていうですね、そんな話を聞いたりして、ですね、はあ、初孫ってどんな気がするのかな、どんな感じがするのかな、でも、まだ抱きたくないな、とですね、思ったりするんですが、本当にですね、赤ちゃんがお母さんに抱かれている姿、 これ一番、なんて言いますか、赤ちゃんにとって平安な姿ですし、ですね、一番、なんて言いますか、この安らぎっていうものを絵に表したら、それが一番じゃないかと思うような感じがします。毎週金曜日にルツ会っていうですね、若妻会っていうのが始まりまして、月に2回はですね、私もその若妻会の皆さんにですね、この聖書のお話をすることになってさせていただいてるんですけど、時々困ったことが起こるんですね。若妻たちは、ちょうど私のお話の最中に赤ちゃんに授乳の時間が来るらしいんですね。そうすると私がお話をしてますと、一斉に皆さんがですね、後ろ向いて、赤ちゃんにですね、おっぱいを差し上げ始めるわけです。まあ私も三人の子供をおっぱいあげたことはないんですけども、育てた経験がありますので、見慣れてはいるはずなんですけども、目の前で お母様たちが赤ちゃんにもちろん隠してですけども、こう授乳し始めると、まあ、話しながら、どうしていいやとですね、ドギマギするんですけども、でもとても素敵ですね。お母さんが子供を抱いておっぱいをあげている姿、膝の上に抱かれて可愛がられている姿、実はあの姿が神様にある私たちの姿だよっていうわけです。膝の上で可愛がられている赤ちゃんのように、あなた方は私の膝の上で、私の腕の中で抱かれ慰められているのですよ。どうぞこれから赤ちゃんの姿を見ると、いくらでも教会の中で見られますので、ね、あ、これだ、神様にある私の姿はこれなのだとですね、ぜひ自分自身の心に語りかけたいのです。そんな慰めを神様から受けて、私たちもまたその慰めによって他の苦しみの中にいる人をも慰めることのできるものとされるとあります。第二コリントの一章の四節の後半です。私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。さて、パウロは、自分自身が神様から受けた慰め、その経験をした者は他の人をも慰めることができるというんですが、他の人を慰めるっていうことはまた、なんと難しいことでしょうか。私たちは、慰めるつもりが、見当外れな慰め方をしてしまって、傷口に塩をまぶしつけるようなことをしてしまうことが、しばしば。厄介なのは、そうしておきながら、ああ、私はあの人を慰めてあげたと、決して、自分が見当外れなことをしていることが気づかないでいてしまうこと。しばしば慰めるっていうつもりで、とても残酷な、無神経なことをしたり言ったりしてしまうことが、私たちにはないだろうか。私たちクリスチャンにとって、他の人を励ましたり慰めたりするとき、一番いいのは、聖書の御言葉をプレゼントすることだっていうことで、よく御言葉を持って励まそうとするんですが、素晴らしいことなんですが、それもとても注意しないと、どのような御言葉をどのようなタイミングでプレゼントするか、よほど注意しないと、慰めどころかかえって痛みを与えてしまうことがあるのだということを、私たちは学んでいたいのです。これまで皆さん自身がとても苦しんだとき、悩んでいたときに、どんな慰めによって一番励まされたでしょうか。皆さん自身が、あの時、あの一言で慰められたなとか、あの一つのことで私はとても励まされたとか、そういう思い出があると思うんです。また逆に、あの苦しんでいるとき、あの一言で本当に傷ついてしまった、というようなそういう思い出もあるでしょう。私たちは自分自身がどういうこれまで慰めを受けたかをよく思い出しながら、私たち自身がどうあるべきかもよくそこから学んでおきたいのです。あるご婦人が愛する子供を失って悲嘆に暮れているとき、 一人のクリスチャンが本当に心からの励ましをするつもりだったんですけども、ローマ人の手紙の8章28節のあの有名な御言葉を持って、神様はこのことをも益にしてくださるんだから頑張ってくださいと励ましたそうです。しかし、これは素晴らしい御言葉なんですけども、愛する子供を失って悲嘆に暮れている方には、そのタイミングでは厳しすぎます。愛するものを失ったその人に、神様は万事を益としてくださる。神様はこのことをも良いことにしてくださるのだという言葉は早すぎますし、強すぎます。私たちは、本当に善意で様々なことをしながら、少々鈍感な、無神経なことをしてしまうことがあるのだということ、よほど気をつけなければ、私たちはいけないということを、様々な例から思い出すのです。有名な C.S. ルイスという方がこう言っています。苦痛を耐えるときには、多くの知識よりもわずかの勇気が助けになり、多くの勇気よりもわずかの思いやりが助けになり、すべてのものに勝って神の愛のわずかな一滴が助けになる。苦しみの中にある人には、わずかの勇気、わずかの思いやり、神様の愛のわずかな一滴が助けになるのです。神様の愛でも、大きな塊では強すぎるんですね。わずかな、そのようなですね、苦しみの中では大きな助けではなくして、例えば、何もしないで、ただそばにいてくれるだけ。何も言わないで、ただ苦しみの時そばにいてくれるだけ。それがいいんですね。また、ただそこで黙っていてくれる。ある場合には本当に言葉はいらない。いや、言葉は時には強すぎる。そんな時黙っていてくれるのが一番の時もありますし、何もしないで、そこで、涙を流してくれる友達は、なんていう大きな励ましになるでしょう。そんな時、ちょっとした庭仕事をお手伝いしてくれたり、また手料理を届けてくれたり、そういったことをして差し上げる方が、ローマ書8章28節の解釈をするよりもずっと霊的な行いになるのだということを、私たちは覚えていたいのです。竹本明先生のお証を最後に紹介したいのです。竹本明先生の先生にはですね、子供が8人与えられました。ところが一人の女の子が生後3ヶ月で自家中毒にかかって2日間病んで突然のように召されてしまったというのです。先生自身のお証から読んでいます。私の人生でこれほど悲しい経験はありませんでした。一日中泣き悲しみました。どんな人の慰めも心の中に入りませんでした。もし私に信仰がなかったら気が狂ってしまうのではないかと思うほどでした。心が裂け、傷ついてしまいました。そんな時、私の心を癒してくれたものがいくつかありました。その一つは、私が最も親しくしていたスウェーデン宣教師、オーケ・レナンデル夫妻でした。その夫妻は、私の子供が死んだことを聞き、すぐに私の家に来てくれました。そして悲しんでいる私を抱きしめて、私の悲しみを自分の悲しみのように共に泣いてくださいました。その夫妻の涙が不思議に私の心の傷を癒し、慰めを知ったのです。なぜ、オーケ・レナンデル夫妻の涙に力があったのでしょうか。一つは、ご夫妻が私の親しい友人であることもありますが、もっと大きな理由がありました。このご夫妻は心の痛みを知っておられる方であったのです。彼らには4人の子供がありましたが、その中の一人が重度の身体障害児でした。ハンスという名前のお子さんでしたが、生まれてからほとんど言葉を出すこともできず、歩くこともできないでおりました。私がご夫妻のご家庭を訪問するときにはいつでもご夫妻は3歳、4歳になっているハンスちゃんを抱いてこられ、 ハンスは私の家の宝ですと言っておられました。ご夫妻がこのような子供を持っておられたので、痛みをよく理解し、同情し、私の心の悲しみを慰めることができたのです。子供が死んだ時、もう一人のスウェーデン宣教師が私の家に来られました。その方は、聖書ヨハネの福音書13章7節を開き、イエス様のお語りになられた。私がしていることは、今はあなた方にはわからないが、後でわかるようになるという言葉を持って慰めてくださいました。後でわかるようになる。この御言葉は深く私の心の中に留まりました。子供が亡くなってからもう20数年にもなりますが、今になってようやくその意味がよくわかってきました。それは私と同じ悲しみを経験している人が大勢おられるということです。私は子供を失った友に対しては、同じ痛みと悲しみを持って、慰めの言葉を語ることができ、同情心が持てるようになったことです。しかし私にとって、決定的な心の癒しがありました。それは、私が信じている神であり、救い主であるイエス・キリスト様に、大声を上げて泣き叫び、お祈りした時でした。祈っている時、イスラエルの王ダビデが、自分の子供を失った時に語った、旧約聖書の言葉が心に響いてきました。私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに帰っては来ない。この意味は、子供のためにどんなに泣き悲しんでも、子供は再び帰っては来ない。しかし、子供は神の国、天国に行っている。私もやがては天国に行く。その時そこで子供に再会できるという意味です。私の心にも、そうだ、私の愛する子は死んでしまったのではない。魂は天国に行ったのだ。そこで神と共に生きているのだ。いつの日にか、私も天国へ行くのだ。その時は愛する子供に再会することができ、いつまでも別れることはないのだと信じました。その時、大きな慰めと喜びが私の心に湧き上がってきました。私の娘の納骨室には、天国の花園には、可愛いつぼみも必要だったのだ、父、アキラ、と記してあります。もう一度、この第二コリントの一章の四節の御言葉を一緒に読んで終わりましょう。はい。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。この年も私たちには神の慰めがあるということを感謝しながら神の慰めを受け、その受けた慰めをもって真に人を慰めることのできるものにさせていただきたいと思うのです。お祈りします。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。